受験生の時間とスケジュール管理術。その1。あらゆる時間管理術は、変えようのないリズムに合わせることから始まる。多くの時間管理術の書籍に目を通していると、自分でリズムを作る、ということが多く書かれています。もちろん、自分の力で時間のリズムを作ることはできます。気持ちが乗るリズムを作ったり、調子を作って出したりします。自分の意思で時間を作ったり、隙間時間を集めたりして勉強時間を確保できます。しかし、これらは二の次。どの時間管理の書籍でも一番大切なことが抜けています。リズムを作る前にリズムに合わせるということです。これがまず大切な時間管理術です。本当の時間管理術は、ここから始まります。この世には、変えられない時間のリズムが、すでに2つ存在します。1. 1日24時間というリズム。2. 7日で1週間というリズム。1日24時間というリズムは、地球の自転に合わせた絶対的なリズムです。地球の自転の速度をあなたの力では変えられない。変えられないから合わせるしかありません。朝になれば明るくなり、夜になれば暗くなります。同時に学校へ行く時間と学校から帰る時間も決まってきます。その一日のリズムの中であなたがどう動くかを考えていくことが大切です。いつ何をやるかを考え、習慣として勉強をうまく組み込むようにしましょう。次に大切なリズムは7日で1週間というリズムです。人類が作ったルールですが、今や完全に世界共通のリズムになり、今さら変えようがありません。一般的に月曜から金曜までは平日といえば、土日は週末と言われます。例えば平日は勉強に集中し、週末は勉強を休んで気分転換に使う方法があります。月曜から金曜は5日間です。それぞれ英国数理社という基本語科目を合わせて勉強してもいいでしょう。曜日に合わせてスケジュールを考えます。まずこの2つのリズムにうまく自分を乗せることが一番基本となる時間管理術です。1日24時間と7日で1週間というリズムが生まれてから死ぬまで延々と続きます。この波にうまく自分を合わせることです。この基本リズムに乗れた上で、その中で自分なりのリズムを作ります。まず一番押さえておきたい時間管理術における大前提なのです。1日24時間と7日で1週間というリズムにうまく乗る。受験生の時間とスケジュール管理術。その2。一日のスケジュール表はリズムを正常化させる薬のような役割を果たす。未来に何が起こるかなんてわかりません。その場の状況に応じて臨機応変に対応する人がいます。成り行きに任せて人生を満喫したい人もいるでしょう。しかし、いくら成り行きとはいえ、とりわけ受験勉強で成り行きはお勧めしません。大学受験合格は偶然に起こる出来事ではないからです。あらかじめ計画をきちんと立てて、スケジュール通りに勉強を進める必要があります。受験日がはっきりしているからには、それまでに合格できる学力へと仕上げる必要があります。適当な時間割ではうまくいきません。あらかじめ決めておきます。白紙の紙を出しましょう。A4 サイズの紙でも、ノートでも、手帳でも、結構です。その白紙の真ん中に横線を引っ張った後、24の短い縦線を引き、区切りを入れましょう。その24の区切りは、24時間を意味します。24に分かれた区切りに、いつ、何をするべきかの基本スケジュールを書き込みましょう。厳密である必要はなく、おおよそで結構です。23時から7時まで睡眠。8時から14時まで学校で勉強。16時から19時まで塾。 20時から21時までは自由時間。21時から22時まではバスタイム。このようにいつ何をするのかという大まかな予定を書き込んでみましょう。書いた紙はいつも目につく場所に貼ってください。自分の部屋の壁でもいいです。手帳に挟んでも OK です。一日の中で自分は今何をするべきタイミングかをスケジュール表を見ながらチェックしていきます。リズムがブレないようにするためです。気分に任せてのんびりダラダラするのは合格した後では問題ありません。しかしせめて合格する日まではきちんとした時間管理で戦略的に勉強を進める必要があります。その時間管理も必要です。もし自分の生活リズムが変更すればその都度スケジュール表も修正を加えて最適になるように心がけます。完成すればスケジュールを見て自分の行動を確認しましょう。自由時間が長すぎないか。勉強をするべき時間にテレビを見ていないか。いつもより夜更かしをしていないか。放っておけばだらしなくなるのが人間です。そんな自分に気づくためにこのスケジュール表は大いに役立つはずです。そのスケジュール表はあなたのリズムを正常化させる薬のような役割を果たすに違いありません。一日のスケジュール表を作る。受験生の時間とスケジュール管理術。その3。一週間のリズムに従って勉強計画を立てる。あなたには一週間のリズムがありますか？毎日が同じ一日ということはありません。同じと思える毎日も一週間を単位に性格を変えています。受験勉強の計画を立てる際、一日24時間というリズムで計画した後は7日で一週間というリズムでも計画しておきます。一週間は月曜から金曜までの平日と土日の休日に大きく分けられます。この中で自分なりの勉強計画を上手に当てはめます。大切なことは一週間というリズムに従って勉強計画を立てることです。リズムに乗れば勉強の調子が出やすくなります。例えば一つ例として次のようなスケジュールはいかがでしょうか。月曜は休日明けで調子が出にくいので比較的得意な科目を勉強する日に設定します。調子が出てき始めた火曜、水曜、木曜には苦手科目を克服するための日に設定します。疲れがたまる金曜は疲れていてもやりやすい基本問題の演習に力を入れます。土曜はたっぷり時間があるため1週間の復習に時間を当てます。日曜は完全に勉強を休む日として設定し、映画を見たり音楽を聴いたりなどリラックスするために使います。1週間とはいえ勉強の仕方にも大きな違いがあるのがお分かりいただけたでしょうか。1週間のそれぞれの特徴に合わせて自分なりの勉強計画を組み込めばいい。勉強の結果が最大限に発揮できるように自分らしい初め習慣の過ごし方を見つけていきましょう。一週間のリズムに従って勉強計画を立てる。受験生の時間とスケジュール管理術。その4。勉強時間をあらかじめ宣言しておけば勉強の邪魔をさせることもない。高弘、ちょっと来て。勉強に集中しているとき、突然母の声が聞こえてきました。何の用だろうか、と思って行ってみると、お風呂の湯加減を見てほしい、という手伝いでした。また、ある時は犬の散歩をお願い、と言われたり、また、ある時は洗濯機を止めて、と言われたりします。ちょうどいいタイミング、という言葉がありますが、逆に、ちょうど悪いタイミング、とはこのことです。些細なことではありますが、勉強に集中しているときに、こういう用事が入るのは、結構、辛いです。勉強を中断させると、元の集中力を取り戻すまでに時間がかかるからです。場合によっては、緊張の糸が切れてしまうことがあります。 せっかく出ている調子や集中力を些細なことで崩したくはありません。そんな事態を防ぐために親には次のように伝えておきましょう。今から20時まで勉強するから一人にして。親は勉強するなら邪魔するのは悪いなと気を使ってくれるようになります。夜中に突然友人から電話がかかってくることがあります。ちょうど集中している時にかかってくると勉強の邪魔になり、嬉しいような悲しいような気持ちになります。もしあなたがいつも決まった時間に勉強している場合は、あらかじめ友人に言っておくのも手です。19時から21時までいつも勉強時間と決めている。友人は勉強中だから電話するのは控えようと気を使ってくれることでしょう。勉強時間をあらかじめ宣言しておけば、勉強の邪魔をさせることもありません。邪魔が入らないようにするためにも一日の計画は必要です。19時から21時まで勉強というようにあらかじめ決めておくことで、集中しやすい環境が出来上がります。勉強時間をあらかじめ宣言しておく。受験生の時間とスケジュール管理術。その後、今の自分は人生を左右する大事な時期にいることを自覚する。受験は人生を左右する大事な時期です。密度の高い時間を送っています。しかし受験時代はなかなかそれに気づけない。若いうちは時間が山ほどあるように思えるからです。毎日勉強ばかりというストレスと、いくらでも時間があるように思える錯覚が入り混じります。今日くらいはサボっていいかと気持ちが緩むことはしばしばあります。もちろんたまに休憩や息抜きは必要です。休むことで勉強への気力を充電できます。しかし今の自分は大事な時期にいることを自覚した上で休むことです。意識が変われば、なんとなく休むから勉強するために休むへと質が変わります。ただなんとなく時間を過ごすのではなく、自分は大事な時期にいることを自覚することが大切です。人生を左右する大事な時期だと思えば、自然と時間管理への意識が強くなります。今一生懸命に勉強したことは、将来何倍もの恩恵になって帰ってきます。今勉強した成果によって大学が決まり、大学が決まれば就職先も決まります。就職先が決まれば収入も決まり、収入が決まれば生まれてくるであろう子供への教育水準も変わります。将来を作る上で原点ともいえる土台を作る大事な時期にいます。さあ、ぼーっとしている場合ではありません。素晴らしい未来を作るために、今あなたができることといえば勉強することなのです。大事な時期にいることを自覚する。受験生の時間とスケジュール管理術。その6。調子が出ないときは、調子が出るような勉強から始めればいい。調子が出ないとき、あなたならどうしていますか？調子が出ないときは、休憩。おや、ちょっと待ってください。疲れていて休憩ならいいですが、調子が出ないからすぐ休憩はよくありません。本来、休憩のタイミングは疲れた時です。では、調子が出ない時、休憩ではなくどうすればいいのでしょうか。おすすめの勉強が2種類あります。1、基本分野の勉強。2、得意な科目、好きな科目の勉強。まず、できることといえば、基本分野の勉強です。基本ですから、多少頭の回転が鈍くても取り組めます。復習としての効果もあります。基本を再確認し、土台を固めるいいチャンスにもなります。もう一つおすすめの勉強は、得意な科目、好きな科目の勉強です。そもそも得意な科目や好きな科目は調子が出やすい。 得意や好きな勉強から初めて気分を高めた後、他の科目へ着手すればいい。勉強の順番をちょっと工夫するだけで驚くように勉強はスムーズになるのです。調子が出ないときは、基本分野か得意な科目、好きな科目に着手する。受験生の時間とスケジュール管理術。その7。どんなに調子が出なくても睡眠時間だけは削ってはいけない。受験中の睡眠に関して私の経験上一つアドバイスがあります。勉強の進み具合がどんなに悪くても睡眠時間だけは削らないというアドバイスです。遅れた勉強を取り戻すために睡眠を削るとむしろ悪化します。睡眠時間を削ると疲れが取れるどころか疲れが残り、しかも頭の回転が鈍くなります。元気は出ないし、やる気も出ない。その結果、さらに勉強の進行は遅れる悪循環に陥りやすくなります。私は学生時代、この悪循環に何度も陥り、苦労しました。では、こういう時、どうすればいいのでしょうか。勉強遅れを取り戻す時には、逆に睡眠時間を多く取ることをお勧めします。睡眠時間を長くすれば、勉強時間が短くなり、余計に悪い方向へ向かいそうな気がしますが、そんなことはありません。十分に睡眠を取った上で勉強に取り組む方が、はるかに改善に向かいます。たっぷり、と言えるくらい、十分な睡眠を取りましょう。疲れも取れ、気分は爽やかになり、頭の回転も良くなります。元気もやる気も出てきます。悪循環から抜け出し、好循環を作るポイントは、睡眠時間がポイントなのです。勉強の調子が悪くなった時こそ、睡眠時間を長くする。受験生の時間とスケジュール管理術。その8。勉強から逃げるために休むのと、勉強するために休むとでは大違い。次のような言葉を聞いたことがありますか。集中できないから休む。やる気が出ないから休む。参考書がわかりにくいから休む。それなりの理由があるように聞こえます。しかし、よく聞いてください。本当に正当な理由でしょうか。改めてよく聞くと、勉強から逃げることが目的になっています。勉強がやりたくないから、いろいろな理由をつけて逃げて休んでいます。集中ができないから休むのではなく、集中できるように工夫すればいい。やる気が出ないから休むのではなく、やる気が出る工夫が必要ですね。参考書が分かりにくいなら、分かるような参考書に変えて疑問点を解決する手段もあるはずです。何でもかんでも休むことが正当化され、いつの間にか勉強から遠ざかっている状態になっていないでしょうか。本来、休憩は勉強で疲れた時や気分転換をしたい時にします。つまり、勉強するために休むのです。勉強から逃げるために休むのと、勉強するために休むとでは大違いです。あなたの場合はいかがでしょうか。自分に問いかけてみましょう。今、休もうとしている理由は逃げになっていませんか。勉強から逃げるために休むのはやめる。受験生の時間とスケジュール管理術。その9。一枚ずつめくるカレンダーより、一枚にまとまったカレンダーがおすすめ。時間管理をする受験生にとって、カレンダーは必需品です。カレンダーがあるとないとでは、時間に対する意識が全く異なります。1時間単位の進み具合は、時計でチェック。1日、1ヶ月単位の進み具合は、カレンダーでチェックです。個人によって好みもありますが、やはりおすすめは1年が1枚にまとまったカレンダーです。1ヶ月に1枚めくるカレンダーも悪くないですが、一目で確認できる時間量が1ヶ月の単位しかなく、見通しがよくありません。 受験は数ヶ月、数年にも及ぶ計画です。一目で一年全体を確認できるタイプがいい。したがって、おすすめは一年が一枚にまとまったカレンダーです。私の部屋にもカレンダーを貼っていますが、一年が一枚にまとまったカレンダーをずっと愛用し続けています。模擬試験日や受験日を丸印などを使ってカレンダーに書き込んでおきましょう。全体的な見通しが良くなります。模擬試験日までの残り日数を直感的に理解しやすくなるのです。一年が一枚にまとまったカレンダーを使う。受験生の時間とスケジュール管理術。その10。秒針のあるアナログ時計のメリットとデメリット。時間管理では当然ですが時計は欠かせない存在です。時間管理は時計なしでは語れませんね。そんなあなたは時計にどんなものを選んでいますか？時計にはデジタル式とアナログ式があります。また時計にも秒単位まで確認できるものとそうでないものがあります。どれが一番いいのかというとあなた次第です。デジタルの方がいい人もいますし、アナログのような時計を好む人がいます。しかし、一般的に時間感覚を研ぎ澄ませたければ、やはりアナログ式がおすすめです。時針と分針が円グラフのようになり、経過時間や残り時間を直感的に確認できるからです。そのため、多くの小中学校の教室に欠けている時計といえば、やはりアナログ式が採用されています。さて、デジタルでもアナログでも問題なのは秒針があるかないかです。1秒単位まで確認できるかの違いですが、実際に使い始めると別の感覚が得られます。メリットとデメリットがあります。秒針があるメリットは時間が進んでいる感覚を得られやすいことです。1秒ごとに針が動き、まさに時間は進んでいるということを直感的に理解できます。一方、デメリットもあります。一秒ごとに動くため、気が散りやすいことです。人間は動くものに反応する生き物です。逆に秒針の音が刺激になるという人もいれば、気が散るという人もいます。こればかりは、個人の性格によって変わるので、自分に合った時計のタイプを選ぶといいでしょう。ちなみに、私は秒針があるアナログ時計を好むタイプです。理由は時間が進んでいる感覚が得られやすいからです。秒針が動いているところを見ると時計に話しかけられている気がします。人生は有限だ。時間がないぞ。励まされている気がするためモチベーションが上がり適度な刺激になります。しかも自分の状況によって秒針に変化があるように思えます。集中している時には目の前の仕事に集中しているため自然と秒針が気にならなくなります。一方、集中できていない時には秒針を見て集中力を高めています。あなたはどんな時計を好みますか？時計の選び方一つで時間管理は大きく変わるのです。秒針のついたアナログ式時計を使う。受験生の時間とスケジュール管理術。その11。明るい部屋で勉強するとき、必ず部屋は明るくする。小学生の頃、視力は両目とも 1.5 ありました。中学の頃も視力を維持し続けていましたが、最初に変化があったのは、高校1年の冬頃からでした。本腰を入れて受験勉強をするようになってから、視力が急激に低下しました。これまで両目 1.5 あった視力がみるみるうちに低下していきました。高校卒業後には最終的に両目 0.1 くらいまで落ちてしまいました。ほんの数年間という短い間に大きな変化があり、ショックを受けたことを覚えています。周りの景色がぼやけていくのはとても悲しいことでした。視力低下を経験して分かったことがあります。 視力は維持しているうちはいいですが、一度落ち始めるとどんどん落ち始めます。理由は単純です。目が疲れ、疲れたから目を酷使し、酷使したからさらに視力が落ちるという悪循環に陥るからです。では最初に視力が落ち始めるきっかけは何だったのか。当時の原因を振り返ると様々な思いが浮かびます。もちろん受験勉強で普段より目を酷使することも原因の一つでした。特に大きな原因の一つになったのではないかと思うのは部屋の明るさでした。当時暗い部屋で勉強していました。勉強するのは夜が中心である上、暗いとなんとなく気分が落ち着くという理由でした。これが良くなかった。部屋が暗いと勉強の質が低下します。部屋が暗いとぼんやり見える教科書の文字を見よう。見よう。と目に余分な力を入れます。長時間のため目が疲れやすくなっていたのでした。疲れた結果、ピントの調整がうまくいかなくなり、視力が落ちてしまう。落ちてしまうと、さらに目を酷使してしまい、また視力が落ちるという悪循環でした。視力が低下して悪くなれば、体も疲れやすくなりました。視力の低下だけでなく、肩こり、頭痛などを引き起こし、勉強の継続に支障をきたしていました。社会人になって23歳の頃、レーシックという視力回復手術を受けました。手術はほんの10分。その結果、両目が 1.5 に回復しました。それから、というもの、今では必ず部屋を明るくしてから勉強や仕事などをするようになりました。私は本を書くときも夜ではなく朝や日中にしていますが、視力を守るためというのが理由の一つです。同じ失敗をもう二度と繰り返したくないからです。未だに暗い部屋で仕事や勉強をしていると不安があります。部屋を明るくするか否かはそれくらい重要だということです。部屋が暗くても見えるといえば見えるし、わざわざ電気をつけるのが面倒という人もいるかもしれません。些細なことかもしれませんが、部屋は必ず明るくしておきましょう。視力だけでなく疲れやすさにも大きく影響を及ぼします。部屋の電気を明るくして勉強する。受験生の時間とスケジュール管理術、その12。受験勉強は自己管理能力を問う試験でもある。受験勉強とは知識力や理解力だけを問う試験ではありません。試験で高得点を取るには、あらかじめ勉強する必要があります。知っていれば点が得られ、理解ができていれば点が得られます。しかし、考えてみましょう。知識を詰め込むためには、その勉強時間を作ったり、机に向かったりしてやる気を出さなければなりません。時間を作るためには、工夫が必要です。また、勉強へのやる気をいかに出すか、いかに継続させるかというアイデアも必須です。つまり、受験とは知識を問う試験だけではなく、自己管理能力を問う試験でもあります。きちんと自分を律することができる人は、やはり試験でも高得点をマークします。そう考えれば、受験とは単なる知識戦ではありません。受験を通して管理能力を磨くこともできるということです。受験を通して自己管理のチェックをする。受験生の時間とスケジュール管理術、その13。勉強時間の配分は出題率の高さに応じて調整する。テストでは教科書から均等に出題されるわけではありません。一つの科目の中でも試験に出やすいところとそうでないところがあります。例えば歴史試験です。歴史の教科書を開けば、まず縄文時代から始まります。残念ながらこの分野はあまり出題されません。もちろん試験範囲といえば試験範囲ではありますが、出題率からすると大変低い分野です。 1ページ目から力を入れて勉強しますが、ほとんど試験に出ないので、空回りします。出題率が低いですから、とりあえず、基本だけ抑えて、勉強量も少なめで十分です。一方、歴史の教科書の中盤にある戦国時代や幕末は、よく出題される分野です。どんな大学の入試でも、必ず出題される分野であり、高い出題率です。このように出題率には違いがあるということを知ってください。勉強時間の配分も出題率の高さに応じて調整するのが理想的です。出題率の高い分野はどんな問題が出題されても回答できるように勉強時間も増やしておきます。応用問題が出ても確実に解けるようになるように対策も必要です。逆に出題率が低いところは勉強時間も少なめにしておきます。もちろん全く勉強しないのは良くないので、基本問題は解ける程度に留めておきます。そうすることでバランスの良い勉強時間の配分が出来上がります。勉強時間を調整するとはそういうことです。さて、問題となるのは出題率の確認方法です。出題率は参考書を見ればわかります。良書といえる参考書には出題率について書かれているはずです。出題率ランクが付けられていたり、重要度が星の印で表示されていたり、などします。解説だけでなく、ぜひ出題率もチェックしましょう。出題率に応じて勉強時間を調整する。受験生の時間とスケジュール管理術。その14。急にやる気が出ればすぐ勉強した方がいい。なぜか突然やる気が出てくる瞬間があります。典型的な例で言えばやる気のある友人と一緒にいる時です。友人の一生懸命に勉強している姿に刺激を受け、急に自分も勉強がしたくなる時があります。書店で参考書を眺めていると自然と勉強したくなる気持ちが出てくることもあります。新しい参考書を買った後はワクワクして急に勉強がしたくなります。私の場合は奮起する会社経営者のドキュメンタリー番組を見た後、急にやる気が湧き上がってくることが多いです。自分も頑張らなければ、こうしてはいられない、と気合が入ります。そういう時には少し予定を変更してでもすぐ仕事や勉強に打ち込むようにしています。やる気を大切にしたいからです。やる気は生ものですからしばらく時間が経てばやる気の炎が消えます。火が消えないうちに最大限に活用するべきです。出そうと努力しなくても出たせっかくのやる気です。突然やる気になれば少し予定を変更して今すぐ勉強を始めましょう。突然やる気が出た時は予定を変更してでも勉強する。受験生の時間とスケジュール管理術。その15。早寝早起きは嘘。早起き早寝の順が正解だった。リズムの良い生活習慣では早寝早起きが基本です。早起きは三分の徳という格言は大変有名ですね。早く起きることで他の人より早く行動ができ、結果として徳を得られやすいということです。朝は静かです。勉強に集中できます。友人から突然電話が来ることもありませんし、親が急に部屋に入ってくることもありません。面白いテレビ番組もない時間帯ですから、勉強にも集中できます。早起きをして得をするぞ。その意気込みで夜はいつもより早く寝ようとします。ここに大きな落とし穴があります。早く寝ようとしてもそう簡単には寝られません。いつもは夜12時頃に寝ている人が急に夜8時に寝ようとしても失敗します。いくら目をつぶっても全然眠れません。では早く寝るためにどうすればいいのでしょうか。実は早寝早起きではありません。 早起き早寝です。早く寝るためには、まず前提として早く起きなければいけません。いつもより早く起きることで、太陽の光を浴びる時間もいつもより早く浴びることになります。すると体内時計が前倒しに調整されて、体のリズムが変わります。もし早く寝たければ、ポイントは寝るときではなく起きるときです。早寝を先にするのではなく、早起きを先にします。慣れない早起きは最初は少し眠いですが、一日だけ我慢です。早起きすれば夜には早く寝られるようになります。早く寝るために早く起きる。受験生の時間とスケジュール管理術。その16。勉強する時間くらいは机の上に勉強以外のものを置かない。あなたの机の上には何が置かれていますか？自分の机は様々な一面を持ちます。勉強をするための机になったり、食事をするための机になったり、漫画や雑誌を読むための机になったり、と様々です。そのため、机の上には様々なものが置かれていることでしょう。時計や教科書、携帯電話、漫画、ファッション雑誌、音楽プレイヤーなど様々です。自分の机の上ですから、何を置いても結構です。しかし、勉強をしている時間くらいは、机の上に余分なものを置かないようにしましょう。どんなに集中していても、机の上に余分なものが置いてあると、勉強を邪魔する原因になるからです。漫画やファッション雑誌が置いてあると、やはり気になります。些細な心の油断で、読み始めたことがきっかけで、勉強ができなくなります。音楽 CD や音楽プレイヤーも、見ているうちに少しだけ音楽を聴こう、と思います。しかし、音楽を聴いているうちに、お気に入りの音楽の世界に夢中になり、勉強を忘れてしまいます。携帯電話が視界に入っていれば、新着メールが来ていないか、と気になります。普段、机の上に何を置いても、結構です。しかし、せめて、勉強をしている間くらいは、勉強に関係のないものは、机の上から取り除いてください。取り除くのが面倒なら、最初から机の上に置かないことです。はじめから勉強専用の机にして、漫画やファッション誌などは、別の部屋の違う机に置きます。勉強をするときには、勉強に必要なものだけを置くようにしましょう。そのメリハリが、あなたの勉強に対する集中力へと変わるのです。勉強をするときには、机の上に余分なものを置かないようにする。受験生の時間とスケジュール管理術。その17。日中の疲れや眠気は短い仮眠で乗り切れ。日中、眠かったり疲れたりして仕方ない時があります。特に昼食の後は眠くて勉強になりません。また、学校から家に帰った直後も酷使し続けた脳がオーバーヒートをし始める時間です。集中できないと分かっている時に無理に勉強するのはよくありません。勉強の能率を余計に下げるばかりです。勉強時間は長くてもなかなか進みません。眠くて疲れて勉強にどうしても集中できない時には仮眠をおすすめします。仮眠とは15分から30分ほどの短い睡眠のことです。短い睡眠時間ですが、疲れた脳を回復させる効果があります。もちろん、短い睡眠だからこそおすすめであって、あまり長い睡眠は控えた方がいいでしょう。長時間眠りすぎてしまうと、脳が本格的に睡眠モードに入ってしまい、起きにくくなったり、夜に寝られなくなったりします。仮眠は30分前後の短い時間にとどめ、ぐっすり寝るのはやはり夜にしましょう。学校の授業中、眠くて仕方ない人は、昼休みの間に、あらかじめ、仮眠をとっておくといいでしょう。眠たくなるなら眠たくならないように工夫しましょう。こうしたことも、時間管理の一つなのです。眠くて仕方ない時には、仮眠をとる。 受験生の時間とスケジュール管理術。その18。帰宅後の勉強は夕食後ではなく夕食前にする方がいい。ただ、今。学校から家に帰った時、あなたが次にしていることは何ですか？大抵の人は学校での勉強疲れで一休みをしている人がほとんどでしょう。テレビを見たり、友人と電話をしたり、など、だらだら過ごす人が多いのではないでしょうか。とりあえず、勉強は夕食をとった後にしようと思います。しかし、ここが正念場です。学校から帰ってきて、夕食までの数時間の間に、もう一踏ん張り勉強をします。夕食をとった後に勉強をしようとすると、なかなかうまくいきません。食後のお腹がいっぱいになった状態では、血の巡りが消化活動に集中し、一方で頭の回転が鈍くなります。また、食後は副交感神経が働き、眠くなったり、だるくなったりして、勉強には向かない状態になります。学校から帰った後、勉強するのは夕食後ではなく夕食前がおすすめです。美味しい夕食は勉強の後のご褒美としてやる気に変えましょう。美味しい食事が待っていると思えば勉強への力もいります。もし学校で疲れて勉強どころではない人は短い仮眠をとってから勉強しましょう。いかに脳の状態を最善に保つかです。脳が働くベストタイミングを考えながら生活設計を考えていきましょう。帰宅後、夕食前にもう一踏ん張り勉強する。受験生の時間とスケジュール管理術。その19。親からの小言に集中力を乱される。受験中の集中力を乱す敵は家の外ばかりとは限りません。家の中に潜んでいます。あなたの親です。親は顔を合わせるたびに小言を言ってきます。きちんと勉強しているのか。勉強の計画は立てているのか。志望校は決まったのか。どんな勉強で進めているのか。この前のテストの出来はどうだったのか。一つ一つは小さなことですが、積み重なるとイライラします。なぜ、だらだら、小言を言うのかというと、もちろん、あなたのことを心配しているからです。親は、あなたの将来を真剣に心配しています。その気持ちが強いがゆえに、つい、小言を言ってしまいます。細かいことですが、受験中は些細な言葉にも敏感に反応してしまいます。きちんと勉強している時に限って、きちんと勉強しなさいと言われるとかなり気が入ります。些細な言葉のせいでペースを乱してしまいます。そんな時、親からの小言を言われることを防ぐ方法があります。自分の勉強計画や進み具合をあらかじめ親に知らせておきます。一日のスケジュール表を親に見せてください。受験における勉強計画などを親に見せてください。試験対策、勉強法などを親に紹介しましょう。時にはわざとらしく自分の部屋の前に貼って親に見させる方法でもいいでしょう。大切なことはきちんと勉強しているという状態を見せておくことです。親も学生時代はあなたと同じように受験生を経験しています。何もしていなければ親は心配して小言を言いますが、一生懸命に勉強している証拠を見せれば言葉や態度も気遣ってくれるでしょう。小言を言う親を静かにさせることができ、勉強にも集中できるようになるのです。あらかじめ親に勉強スケジュールや勉強法などを見せておく。受験生の時間とスケジュール管理術。その20。朝に弱い人でも熱いシャワーを浴びれば眠気が取れる。朝に弱い人がいます。人によっては朝に強い人と弱い人がいます。低血圧の人は朝起きてエンジンがかかるまでに多少時間がかかります。自分は低血圧だから朝はダメ。 朝に勉強なんて無理。眠気が強すぎて勉強にならない。それは単なる言い訳です。どんなに低血圧でも一発で目覚める方法があります。熱いシャワーです。朝に目が覚めた後、眠くてもとりあえずバスルームに向かって熱いシャワーを浴びましょう。寝起きなので健康面を考慮して最初はぬるま湯から始めてゆっくり温度を上げていきます。ポイントは少し熱いなと感じる温度に設定することです。熱いシャワーを頭からかぶることで血液の流れが活発になります。交感神経が優位に働き、パッと目が覚めて気持ちもシャキッとすることでしょう。この方法ならどんなに低血圧の人でもすぐエンジンがかかり始めます。私は仮眠を取りすぎてしまった時はよくシャワーを浴びていました。仮眠は短ければいいですが、長くなると寝起きに眠気が少し残ってしまいます。そういう時には熱いシャワーで取り払っていました。眠気が取れない時は熱いシャワーを浴びる。受験生の時間とスケジュール管理術。その21。眠気、疲れ、惰性は熱いシャワーで取り払う。受験生の意外な必需品といえばシャワーです。熱いシャワーがあるかないかで受験期における勉強のはかどり具合に天と地の差ができると言っても過言ではありません。特に朝が弱い人にはおすすめです。熱いシャワーを頭から浴びると血液の流れが良くなり眠気が吹き飛びます。しかし朝に弱い人だけでなく強い人にも必須です。私は朝に強い方ですが、学生時代は熱いシャワーに何度も助けられました。勉強をしているとネックになるのがぼーっとしている時間です。勉強をしているとどんな人でもぼーっとする時間が発生します。勉強に飽きた時、気持ちが緩んでいる時、疲れた時、眠気が強い時、やる気が出ない時、こうしたぼーっとしている時間は積み重なると大きくなります。しかもぼーっとした時の解決法がはっきりしていないとその時間は多くなります。こういう時こそ熱いシャワーです。これは朝が弱い人だけでなく強い人にもおすすめです。自分は今ぼーっとしているなと思ったらシャワールームに駆け込んで熱いシャワーを浴びましょう。みそぎと同じ効果があります。眠気を取り払い、疲れを取り払い、惰性を取り払う効果があります。あらゆる邪念を消していき、シャワーの熱さが勉強への熱い炎へと変わります。私は学校から帰るととりあえず熱いシャワーを浴びるのが日課でした。疲れがたまり眠気も出てくるタイミングなので熱いシャワーでリセットしていました。自分の部屋でぼーっとしたり疲れたりした時もとりあえずシャワールームへ飛び込んで気持ちをリセットしていました。すべての受験生にとって熱いシャワーは必須だと考えています。さまざまな場面で熱いシャワーに助けられることでしょう。眠気、疲れ、惰性が出てき始めたら熱いシャワーで取り払う。受験生の時間とスケジュール管理術。その22。学力に差ができるのは重い腰を上げる速さ。重い腰ほどなかなか上がりません。電車と同じように動き始めるまでがエネルギーも時間も必要です。しかし重い腰をいかに早く上げるかで受験生との間に差ができます。寝起きが一番大変です。あと5分、あと5分、と思っているうちに気づけば30分以上過ぎていることがあります。起きようと思った瞬間、いかに早く起きるかです。机に座って教科書を開くまでに時間がかかります。テレビを見終わってから机に向かおうと思っていると他に気になる番組を見つけてしまい、勉強がのびのびになります。勉強しようと思った時にいかに早く机に向かって教科書を開くかです。 わからない問題があって先生に聞こうと思っても、また今度会った時に聞こうと思います。そう思っていると永遠に聞けなくなります。いざ先生と会った時に何の質問だったか忘れたという展開になるでしょう。先生に聞きに行こうと思った時すぐ聞きに行くのが一番いい。学力の差は重い腰をいかに早く上げるかで決まります。最初のスタートさえ始めてしまえば、あとは調子が乗り始めます。勉強で一番大変なのは勉強そのものではなく重い腰を上げることです。取りかかる時間を1秒でも早くすれば、すべてのスケジュールも1秒前倒しになるのです。重い腰は1秒でも早く上げる。受験生の時間とスケジュール管理術。その23。根性で勉強をしようとすると失敗する。受験生が失敗する典型は、勉強を根性で乗り切ろうとすることです。古風な人や頭が固い人は、根性という言葉が大好きです。また無限にあるような時間と若さの勢いがあるゆえに、根性があればなんとかなるだろうと甘く見てしまいます。しかし根性で無理やり進めようとすると必ず失敗します。人間はそれほど強くないからです。ある人は疲れた時や眠くなった時、根性で乗り切ろうとします。気合を入れるために手をつねったり顔を叩いたりします。それは単純に痛い。手や顔が真っ赤になる勉強は長続きしません。勉強するたびに手や顔が真っ赤になるのは勘弁です。自分で自分を叩くのはかなりまずそうです。また、ある人は集中ができない時に根性で何とかすると言います。意気込みの姿勢は素晴らしいですが、そもそも集中できないからには何か原因があるはずです。音楽をかけながら勉強したり、漫画や雑誌が近くに置いてあったりなど、集中力を妨げる原因があるはずです。そうした原因を突き詰め、取り払えばいいだけです。根性ではどうにもなりません。また、ある人はわからない問題があったとき、頑張ればなんとかなると言います。頑張ってなんとかなるなら、誰でも100点が取れます。わからない問題をわかるまで問題文とにらめっこするのは無駄な時間です。素直に解説を読んで足りない知識や理解を補えばいい。勢いや気合でなんとかなるものではありません。そういうところで無駄な時間を使っている人に限って時間がない、時間がないという言い訳をします。受験は根性で乗り切るものではなく方法で乗り切ります。眠い、わからない、集中できない。こうした問題に対しては、根性で乗り越えようとするのではなく、きちんと原因を突き詰め、解決させることで乗り越えることです。勉強の問題に取り掛かる前に、自分との問題から解決していかないといけないのです。根性で乗り切ろうとするのは、やめる。受験生の時間とスケジュール管理術。その24。気温は勉強へのやる気に強く影響を及ぼす。受験生で最も差がつきやすい季節をご存知ですか？一般的には真冬と真夏だと言われています。春や秋は気温が比較的快適ですから、勉強もやりやすい季節です。しかし、夏と冬は大変です。暑さや寒さは勉強へのやる気を邪魔します。特に真夏と真冬はもはや勉強ができないと言っても過言ではありません。夏バテでやる気が出ない。寒くてベッドから起きられない。体が動きにくくなるのは勉強をする以前の問題ですね。真夏や真冬は勉強へのやる気が著しく低下します。私も学生の頃、季節には大変振り回されました。部屋に暖房機はすでにあったので冬場は乗り切れましたが、問題は夏でした。 真夏に扇風機とはいえ、効果には限界があります。頑張れば集中できるという単純な話ではありません。真夏の時はまさに自分の部屋がサウナ状態。サウナ室で勉強しろと言っても無理です。暑くて汗が滴り落ちる時に集中は難しい。そこで親に頼んで自分の勉強部屋にエアコンをつけてもらいました。エアコンは高価な買い物でしたが、買ってもらって大正解でした。部屋が快適になり、勉強に集中できるようになりました。部屋が快適になると、真夏や真冬も怖くありません。暑すぎず寒すぎず部屋の温度がちょうどいいというのは、勉強へのやる気にかなり影響を及ぼします。そういうところで受験生に差ができます。暑さ寒さに振り回されるなら親に頼み込んでエアコンを部屋につけてもらってください。多少の出費にはなりますが、受験期にエアコンは助けられるはずです。親に頼んで自分の部屋にエアコンをつけてもらう。受験生の時間とスケジュール管理術。その25。些細なアイテムで勉強の能率は劇的に向上する。勉強への能率は些細なアイテムによって助けられることが多いです。真夏や真冬はやる気が低下しますが、エアコンがあれば解決します。個人の努力で天気を変えることはできませんから、部屋の温度を調整する機器があればいい。能率が向上するアイテムはエアコンに限らず数多く存在します。コピー機も同じです。教科書や参考書の一部をわざわざ手で書き写すのは時代遅れです。コピー機一つあれば一瞬ですね。しかしわざわざコピーするたびに近くのコンビニまで行くのは時間も手間もかかります。しかもコンビニのコピー機は使いたいと思っている時に限って先客がいます。大量の書類をコピーしているためなかなか終わらないというマーフィーの法則です。時間といい手間といい、そうしたことを節約するためにコピー機は自宅にあると大変便利です。いつでも使いたい時に使え、いくらでもコピーできます。また頭をシャキッとさせるため日頃からコーヒーを愛飲している受験生もいることでしょう。コーヒーを買いに行く時間や手間も積み重なると大きなものになります。そうした時間や気力を節約したければコーヒーメーカーを買ってしまえばいい。自宅でコーヒーを作ることができ、買いに行く手間や時間もカットできます。コーヒーメーカーは高価な商品ですが、勉強への集中力を買うことができれば安いです。勉強に役立つ小物道具はまだまだたくさんあります。自宅で使うオーディオプレイヤー、電車の中で聞くための携帯用の音楽プレイヤー、国語や英語の単語を調べるために必要な電子辞書、試験に必要な資料を作成するためのノートパソコン、印刷するためのプリンター。おや、気づきませんか？なぜか受験に必要な道具は高価なものが多いです。しかし、高価であるため、自分のお小遣いだけでは手が届かないものもあります。そこで、手が届かない金額だからと諦める人と、親を説得して手に入れる人とで、学力に差ができます。勉強の能率アップのため、何とかして手に入れたい場合は、どうすればいいのでしょうか。徹底的に親を説得します。受験に必要な道具として親を説得して買ってもらうようにしましょう。たとえ高価でも試験に合格すれば十分に元が取れるはずです。意味のある買い物であることをしっかり親に伝えれば納得してくれるはずです。アイテム一つで単純に能率が上がるのです。高価で自分では買えない道具は親を説得する。受験生の時間とスケジュール管理術。その26。勉強の準備時間を効率よくカットできる手段を考える。受験生の中には勉強の準備に長い時間をかける人がいます。 例えば、自分専用の英単語帳を一生懸命に作っている人です。知らない英単語だけ別のノートに抜き出してチェック用に使おうと思っているようです。何百、何千もの英単語を書き写すのは並大抵ではありません。作ろうとする心がけは立派ですが、やめた方がいい。書店で英単語帳を一冊買って、わからない単語のところだけ鉛筆でチェックを入れれば一発で完了します。チェックのついたところだけ見直しをすれば同じ効果が得られるはずです。ある人は効率のいい勉強法の発見に精を出しています。事実、世の中には効率の良い勉強法が存在します。もちろん、自分の経験で得たノウハウは頼りになりますし、自分に合ったノウハウも見つけやすいことでしょう。しかし、時間がかかりすぎます。また、自分一人で考える勉強法はちっぽけなものです。方法を一から考えようとする意気込みは素晴らしいですが、世の中にはすでに先輩たちが大勢います。そういう時は書店で勉強術というジャンルの本を一冊買って熟読すればいい。あなたが普段気づかないような勉強法や、あっと驚くような方法などを惜しみなく紹介してくれています。結果として鋭い勉強法を見つけやすくなり、大幅な時間や労力を節約できます。参考書選びもそうです。書店に行って山ほどある参考書の中から一冊を選ぼうとする人です。もちろん、自分の目で参考書を選ぶのは重要です。解説のわかりやすさや参考書の雰囲気は実際に手に取って見ることが必要です。しかし、山のようにある参考書を一つ一つチェックするのは時間がかかりすぎます。こういう時は合格者から実際に使っていたおすすめの参考書を教えてもらえばいい。無限にあるような参考書の中からためになる一冊を選びやすくなり、時間や労力を大幅にカットできます。合格体験記にも記載がありますし、インターネット書店の書評を参考にしてもいいでしょう。ある人は教科書に書いていることを淡々とノートに書き写している人もいます。書き写したものを何に使うのかは知りませんが、丁寧に手で書き写している人がいます。書き写している時間は勉強時間ではなく文字の稽古の時間です。そんな時はコピー機を使えば一瞬です。参考書を読むのが面倒なので音読して録音をする人がいます。そんなことをするくらいなら最初から音声化された CD がついた参考書を買えばいい。しなくてもいい勉強の準備に時間をかけすぎていないでしょうか。勉強の準備時間はどんなに一生懸命な姿をしていても勉強時間ではありません。準備をしている間は勉強そのものにまだ手をつけられていない状態です。一生懸命している姿が必ずしも勉強している姿とは限りません。しかし、何かに一生懸命になっていれば報われていると信じている人がいます。お金や工夫で準備時間を短くしたり省いたりできる方法はありませんか？勉強の準備に時間をかけすぎず、些細な工夫でカットしましょう。本来の勉強である知識をインプットしたり理解したりすることこそ、たっぷり時間を投下します。それが本当の勉強時間です。勉強の準備時間をお金や工夫でカットする。受験生の時間とスケジュール管理術。その27。家族旅行と勉強を絡めれば思い出も勉強もうまくいく。学生時代のある日、家族旅行に行こうという話になりました。話し合った結果、広島に決まりました。小学校の修学旅行ですでに行ったことがありましたが、もう一度行ってみたいなという気持ちがありました。広島というのは歴史の教科書に必ず登場するところです。世界で初めて原子爆弾が投下された町であり、戦争の傷跡が未だに残っている場所だからです。実は広島の有名な原爆ドームは世界遺産の一つです。 世界遺産とは、国際連合の機関の一つであるユネスコが認めた文化的に大変価値のある地域や建造物のことです。世界遺産といえば、華やかで素晴らしい場所や建物というイメージが強いですが、実は逆の場合もあります。同じ過ちを二度と犯さないことを後世に伝えるための負の世界遺産もあります。原爆ドームはそんな負の世界遺産として登録されている国際的に認められた遺産です。こういうことは旅行をきっかけに知るようになりました。また実際に見た建造物だからこそ興味もひとしお湧いてきます。家族と一緒に原爆ドームだけでなく戦争の資料が展示されている博物館を何軒も回りました。家族旅行にもなり、気分転換にもなり、何より勉強になりました。また、ある時は、京都へ家族旅行に行ったこともありました。中学校の修学旅行の時に、すでに行ったことがあるので、2回目になります。2回目でも、それで違った楽しみ方があります。1度目は、観光地を回ることで精一杯でしたが、2度目になると、風景や街並みを楽しみながら、観光できる余裕が生まれます。金閣寺は、もちろんのこと、清水寺や三十三間堂、その他の数多くの有名観光地を巡りました。教科書だけで見るおじと、実際に見るおじとでは、やはり、受ける印象は、全然、違います。ポイントだったのは、歴史の教科書に出やすい場所を重点的に見て回ったことでした。実際に自分が見てみると、あの時に見たお寺だ、と思います。旅行から帰った後、なぜか歴史の教科書を開いて、旅行先で行った建物を教科書の中で確認したくなりました。これこれ、見たことあるぞ、と思い、感動するのでした。その他長崎や北海道にも家族で旅行に行きました。毎回思うことは、家族旅行に行った後は歴史の勉強が無性にしたくなることです。行けば行くほど歴史への関心が強くなります。あの時に見たお寺にはどういう歴史があるのか。なぜこんなに有名になったのか。この地域は〇〇で有名。行ったことがあるかないかだけで全然違います。実際に行った場所がテレビで一瞬映るだけでも嬉しくなります。一度でも行って見た経験があると頭に入りやすくなり、また忘れません。しかも興味も湧いてきます。旅行を通して土地や建物を知ることで興味が湧いて関心が強くなり、勉強への意欲へと変わります。家族旅行で行く場所はどこも勉強がてらだったような気がします。今思えばこれらの旅行は親の仕掛けだったのかもしれません。親ながら旅行を通して子供の勉強の手伝いをしたかったのでしょう。歴史に興味を持ってほしいという親から子供への暗黙のメッセージが少しずつ伝わってきます。そういうことは、学生を卒業した今になって、ようやく気づきました。今自分が歴史好きな理由は、そういうところがきっかけになっています。歴史が好きになるのは、簡単です。有名な歴史的な場所へ行けば、自然と興味は湧いてきます。私の歴史好きは、親との家族旅行がきっかけになるのです。家族旅行で歴史的な場所へ行く。受験生の時間とスケジュール管理術。その28。リフレッシュの時間くらいは勉強のことを完全に忘れた方がいい。受験生はいつも3つの足りないを感じています。1、勉強が足りない。2、時間が足りない。3、やる気が足りない。自分の状況に満足している受験生はいません。受験生はみんな必ず心のどこかで足りないなぁという気持ちを抱いています。足りないを埋めるためにいつも勉強のことばかりを考えています。 また、ある時は、順調ではない自分の人生を恨んだり、自己嫌悪に陥ったりします。特に、一生懸命になっている受験生ほど、いつも、この三つの、足りない、と、戦っています。そんな受験生が陥る病は、燃え尽き症候群、です。一生懸命になりすぎて、ある時、燃え尽きてしまいます。今まで勉強していたのに、急に勉強へのやる気がなくなり、何もしたくなくなります。こうした燃え尽き症候群になりやすい人に多いのは、いつも勉強のことばかりを考えている生活に原因があります。勉強に一生懸命になりすぎて、息抜きを忘れています。息抜きをすることが悪いことだと思っています。休んだら自分は人間として最低だと思い自分を責めてしまいます。燃え尽き症候群の人はお風呂場でも勉強するというパターンです。勉強も時間も足りないのでお風呂場まで教科書を持ち込んで勉強しようとします。お風呂場で勉強をしてはいけないわけではありません。しかし、気分転換のためにお風呂に入っている時くらいは勉強のことは忘れることです。リフレッシュの時間に勉強ではストレスを発散するのか、溜めるのかわかりません。また、食事をしながら勉強をしたり、散歩をしながら読書をしたりします。すべて3つの足りないを埋めるためです。これでは気が休まる時がありません。だから、ある日、燃え尽きます。大切なことは、勉強をしない時間を作るということです。勉強熱心は結構ですが、息抜きの時くらいは完全に勉強を忘れることです。休憩も仕事のうちです。勉強ばかりすればいいわけではなく、燃え尽きないために勉強を忘れる時間を作ることが必要です。お風呂に入っている時くらいは完全に勉強を忘れてのんびりします。食事の時くらいは食事の味わいに集中すればいい。散歩の時くらいは風景の美しさに心を躍らせるといいでしょう。リフレッシュができ、気分転換もできるようになります。勉強を忘れて、のんびりする時間を作ることで気分転換がうまくいき、燃え尽きないで勉強を続けられるのです。燃え尽きないように、リフレッシュの時間くらいは勉強を忘れる。受験生の時間とスケジュール管理術。その29。眠れない夜は参考書を睡眠薬の代わりにすればいい。なぜか寝られない。眠気がない。しばらく眠れそうにない。そんな経験はありませんか？明日も勉強があるし、早く寝なくてはいけない。と思います。しかし、寝よう寝よう。と焦れば焦るほど逆に寝られなくなります。なぜか寝られないことがあります。昼間は眠くなる一方、夜は寝られません。全くもって困った話です。こんな笑えるような話がよくあります。寝られないときは素直になることが大切です。いっそのこと完全に起きてしまえばいい。勉強してしまいます。起きてからしようと思っていた勉強を先に片付けてしまえばいい。順番をちょっと変更するだけです。時間管理としてもうまくいきます。起きた後の勉強のことが気になっているから寝られません。眠気がなく頭が冴えているならできるはずです。先に片付けることができれば、その達成感で気持ちや緊張が緩み、少しずつ眠気が襲ってきます。参考書を睡眠薬の代わりにすればいい。その時、寝てしまうのです。どうしても、寝られない夜は、起きてからしようとしていた勉強を先に終わらせてしまう。受験生の時間とスケジュール管理術。その30。時間はあると思えばある。ないと思えばない。時間は不思議な性質を持ちます。時間がないと思えば本当になくなります。実際には時間があってもあなたの思いの通りに変化します。 例えば試験日まであと3日だったとします。時間がないと思えば悪あがきしてもどうせ無駄だと思います。諦める気持ちが大きくなるため勉強への気持ちが小さくなり勉強もなかなかはかどりません。それがたとえ3日ではなく1週間でも1ヶ月でも同じです。ないと思えば時間を最大限に活用しようとする努力や工夫を怠り勉強が全然前に進みません。時間はなくてもあると思うことです。前向きになることが大切です。前向きに考えることで時間を作ろうとする努力が自然と湧き上がってきます。テレビの CM の間を利用したり電車を待っている間を利用したりです。あると信じているから必死になれ、自分でも驚くほど集中できます。試験の前日、徹夜の日でうまくいく人は、時間がある、と思っているからです。時間があると信じている人の徹夜は成功します。試験までほんのわずかしかなくても、眠気が吹っ飛び、強力な集中力を発揮します。時間はあると思うから、時間を作ろうとする努力も生まれます。ほんの短い時間でも強力な集中力のおかげでいつもの何倍もの充実した時間を送れます。あなたの思いの通り時間は伸びたり縮んだりするのです。時間がなくてもあると思い込む。受験生の時間とスケジュール管理術まとめ。その1、1日24時間と7日で1週間というリズムにうまく乗る。その2、1日のスケジュール表を作る。その3、1週間のリズムに従って勉強計画を立てる。その4、勉強時間をあらかじめ宣言しておく。その5、大事な時期にいることを自覚する。その6、調子が出ないときは、基本分野か、得意な科目、好きな科目に着手する。その7、勉強の調子が悪くなったときこそ、睡眠時間を長くする。その8、勉強から逃げるために休むのはやめる。その9、1年が1枚にまとまったカレンダーを使う。その10、秒針のついたアナログ式時計を使う。その11、部屋の電気を明るくして勉強する。その12、受験を通して自己管理のチェックをする。その13、出題率に応じて勉強時間を調整する。その14、突然やる気が出た時は予定を変更してでも勉強する。その15、早く寝るために早く起きる。その16、勉強をするときには机の上に余分なものを置かないようにする。その17、眠くて仕方ないときには仮眠を取る。その18、帰宅後夕食前にもう一踏ん張り勉強する。その19、あらかじめ親に勉強スケジュールや勉強法などを見せておく。その20、眠気が取れないときは熱いシャワーを浴びる。その21、眠気、疲れ、惰性が出てき始めたら熱いシャワーで取り払う。その22、重い腰は1秒でも早く上げる。その23、根性で乗り切ろうとするのはやめる。その24、親に頼んで自分の部屋にエアコンをつけてもらう。その25、高価で自分では買えない道具は親を説得する。その26、勉強の準備時間をお金や工夫でカットする。その27、家族旅行で歴史的な場所へ行く。その28、燃え尽きないようにリフレッシュの時間くらいは勉強を忘れる。その29、 どうしても、寝られない夜は起きてからしようとしていた勉強を先に終わらせてしまう。その30。時間がなくてもあると思い込む。